耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。これをお聞きのあなたは暗記は得意な方でしょうか、記憶力はいい方でしょうか。僕ね、暗記記憶力って言われるとですね、クイズ番組とかよくあるじゃないですか。あれでね、よく思うのが、僕本当に興味ないことを覚えてないんだなっていう。例えば僕日本史が好きだって言いますけど、世界史ダメダメなんですよ。地理は結構大丈夫なんだけれども、世界史のね、なんかその人の名前とかが全く思い出せなくてですね、あと世界史はそもそも流れが分かんなくて、1200年ぐらいのそのヨーロッパの地図を描きなさいって言われても、地形は描けたとしてもそもそもどこがどこの国だか分からないとかね、そういうところがあります。この興味がない分野だから覚えられないしも仕方ないなんていうふうに思ってましたけど、まあ大人になってからね、結構そうも言ってられない時ってありますよね。そんなこんなで今日はですね、その暗記とか記憶とかをですね、苦手意識ある人は楽しく覚えましょうという本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は小電車より出ております後藤博之著、後藤奈美作画、漫画で簡単暗記論、歴代の首相も世界の国名も難読漢字もという本です。まずは著者のご紹介ですが、後藤博之さん、この方はですね、110万本を売り上げたゲーム言葉のパズル文字ぴったんの作者であり、2010年3月にこの株式会社バンダイナムコゲームスを退社して、現在は IT 企業の面白法人カヤックに所属されている方です。で、今現在もね、スマートフォンなんかの分野でゲームクリエイターとして活躍されているそうです。暗記論っていうタイトルの由来なんですけども、早くて安くてうまくてボリュームたっぷりという、どんぶりに由来するんだそうです。で、この後藤さんなんですが、慶応義塾大学在学中の1995年に円周率暗唱42,195桁の世界記録を樹立しまして、これが当時の世界記録ですね、ギネスブックにも掲載されていたという、そんなすごい経歴を持つ方なんです。またイントロクイズの達人としても有名で、イントロクイズ大会での優勝経験が最多の9回、回答の際サブタイトルやミックス名、バージョン名まで間違わずに答えられる実力者なんだそうです。また漢字検定の1級も大学時代に獲得されているというわけなんですけども、ここまで聞いて、円周率の暗唱、漢検1級、イントロクイズの達人、そう、後藤さん、その記憶することがすごい得意な方なんですね。クイズ作家とかイベント運営、またこういった本の出版活動をされていることからも、今でこそ記憶がライフワークと言ってもいい後藤さんなんですが、昔は何でもその記憶がそんなに得意でなかった、なんか人並みだったなんてお話を本で読みました。で、そもそも興味のないことをあんま覚えなかったっていう、なんかあれですかね、ちょっとこうオタクっぽいところがあった人のかもしれませんけれども、それが一体いつどこでその暗記が得意になったのか、今日はこの後藤さんをですね、スタジオにお招きして、記憶力について、その記憶とか暗記ってどうやっていけばいいのっていうコツを聞いていこうと思います。で、本のタイトルからわかるように、漫画で簡単暗記論ということで、結構ライトな本なんです。で、このライトな感じ、なんかこう面白く覚えるというのがどうも暗記のコツのようですね。それではインタビューの音声お聞きください。では、本日は漫画で簡単暗記論の著者後藤博之さんをスタジオにお招きしてお送りしたいと思います。では後藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、後藤さんはですね、先ほどプロフィールをご紹介させていただいたんですけども、円周率を4万桁以上覚えたことがあると。はい、
そうですね、42,195
桁。いやー、とんでもない数ですけども、昔からすぐに暗記って得意だったんですか？
いや、昔暗記物の勉強は全然からきしダメでしたね。
あ、ダメだったんですか？
むしろ暗記は苦手な方でした。は
い、で、それを克服していった方法がこの本に書かれてるみたいな感じですか？
そうですね。はい。
でも暗記が苦手な状態から、克服していくなんかモチベーションってあったんですか？
そうですね。やっぱりその自分の興味ないことってのは、いくら頑張ってもやっぱりすぐ忘れてしまうし、
はい、
そもそも覚えること自体が本当に苦痛で苦痛でたまらないですよね。ですけど、その覚えるという行為自体をすごい楽しいものに、自分の興味持てる楽しい方法にしてしまえば、
はい、
どんなことでも楽しく覚えられるし、
はい、
積極的に覚えられるということで、
はい、
僕はその覚えることをどうやったら楽しくできるかってことを常に考えて 行きましたね。
楽しく覚える方法と。はい、あで、今回の本がその、まあ、漫画で簡単、暗記ドンというタイトルなんですけども、はい、まあ、暗記ドン。
はい。
まあ、どんぶりですね。
はい。
これもちょっと遊び心あるんですけど、この本のコンセプトもやっぱりその楽しくというところなんですかね。
そうですね。
猫のね、イラストをまあメインにして、はい、まあ、4コマ漫画形式で、まあ、いろんなその暗記方法が書かれていると。まあ、例えばそのアメリカの歴代大統領を覚えるには、ってなんか猫がなんか踊ったりとか走ったりとかしてるんですけれども、はい、それ語呂合わせがあるよと、はい。で、今回の本で言われてるのがその暗記の方法が、まあ、語呂合わせ。
はい。
をメインにしてますね、
はい、
例えばそうですね、何か一つちょっとここでご紹介してほしいんですけれども、
う
ん、何がいいかな、
じゃあ新幹線の駅名の覚え方とか、
はい、あ、いいですねそれ、新幹線の駅名、はい、
東海道新幹線、
東海道新幹線の、はい、まあ、まず簡単に言っていくと東京品川新横浜小田原ですね。
はい。
で、この文章を、まあ、語呂合わせにするときに、例えばこんなのどうだろうかと。
はい、
ちょっと、今イラスト見て笑っちゃったんですけど、猫が新幹線のシートに座って、まあ、オーダーします。上京しながら、ショコラまでオーダー、かっこ笑い。これが、まあ、上京というのが東京、はい、しながら、品川、ショコラまで、ショコラま、新横浜、オーダー、小田原。で、その次が、熱海、三島、新富士、静岡、掛川、浜松。温めた飯まで新聞紙、静かにかけながらママ待つ。はい、まあ、頭のいい人はすぐパッて浮かんだかもしれませんが、そんな感じでガーッと行くんですね。
はい、
今、くだらねえと思った人いるかもしれませんけど、はい、くだらねえと思ってしまった人は、もしかしたら暗記が苦手かもしれません。
そうですね。
はい。これ先ほどね、後藤さんに初めてお会いした時にお聞きしたんですけども、はい、意外とこのダジャレとか、親父ギャグっていうのが、くだらなくなくて、楽しめる人ほど、暗記を楽しんでできると。
そうですね。
多分今ね、僕が口で言っただけだったら、本当くだらないなーっていうのは寒い思いをしたかもしれませんけど、意外とその猫のイラストと合わせて覚えると、あ、ちょっと可愛いなーとか、ちょっと薬とくるなーと。それで、どんどん暗記が進むという感じになっています。で、実際これちょっと本を開いてね、あと詳しいとか見てほしいんですけども、まあ、今回だからその後藤さんに聞いていきたいのは、この暗記方法についてなんですよ。
はい。
その語呂合わせで覚えていくっていうんですけども、そもそもメカニズムとして、はい、人がなんか物を覚えるときって、はい、こうしたら覚えやすいみたいなのってあるんですか？
そうですね、やっぱり単純にそのまま覚えるよりは、
はい、
やっぱり自分のなんか元々知ってることとか、はい、興味のあることに変換して覚えることが大事ですね。なのでさっきのも、まあ、まあ、新幹線の駅の名前も、
はい、
そのままだと、まあ、全くこの地名に興味ない人は覚えられないですけど、
確かに
さっきのまあ、新富士を新聞紙に置き換えたりとか、
新聞紙に置き換え
て、自分の知ってるものに置き換えて変換しちゃえばもう覚えやすくなるっていう。
なるほど、なるほど。まあ、逆にその地名に興味がある人は、なんか他になんか人名に興味がないとかある場合は全部地名に置き換えてしまうとか、
そうですね。人の名前を地名にすると。
伊藤さんがいたら、ああ、伊豆だな、みたいな。
はい、
伊藤温泉だな、とか、そういうふうに覚えるのはあるわけですね。ああ、面白いな。で、そういう、なんだろうな、語呂合わせとか、そういうのが暗記に役立つっていう話を先ほど僕お聞きしたんですけども、だから、なんだろうな、語呂合わせ、ダジャレ？ダジャレ？
そうですね。まあさっきの新富士を新聞紙みたいに、
はい、
なんか似てる言葉をもう瞬時にこう思いつくっていう能力が、その語呂合わせでを作ったり、うんうん、語呂合わせを覚えるときにまあ必要なんですね。
はい。
なので、そういうさっきのまあ新富士に似てる言葉は何だろうっていうのを、まあ新富士、新富士、新富士、新聞紙、新聞紙、新聞紙、新聞紙、あ、新聞紙だみたいな。
なるほど。
その言葉はなんか呪文のように唱え続けていけば、なんかいつかなんか自分の知ってる別の言葉にぶつかるんですね。
うんうん、
でその瞬間、あ、新聞紙に置き換えられるじゃんって気づいた時がなんかすごい楽しい、語呂合わせ作ってる時もなんかそういう楽しさがありますね。
なるほど。で、まあその新聞紙っていうふうに考えて、はい、まあその前後の駅名とかと合わせて、
はい、
またそれも同じように語呂合わせ、何かこう別の言葉に置き換えられないかっていうふうに見つけていって、はい、一つのストーリーとして作る、はい、でそのストーリーを、まあ今回本の中には絵が描いてますけど、
はい、
まあ自分の心の中でその映像として浮かべることによって、はい、物事が覚えやすくなると。
はい。
うん。で、それで、本には、ま、いろんな、まあ、内閣総理大臣の歴代の名前とか、いろいろ書いてあるんですけども、はい、今回ですね、まあ、ぜひ、リスナーさんに一つ持ち帰ってもらおうと思いまして、
はい、
このラジオ聞いただけでお得な気分になってもらおうと思いまして、
はい、
漢字の覚え方。
はい。
これも、同じ方法でできるというのが、
はい。
本で書かれてました。僕もそれ、ああ、なるほどと思ったんですけど、皆さん、 これを聞いてるあなた、憂鬱の鬱という字書けますでしょうか。これ結構読める人いるけど書けない人多いんですよね。
そうですね、
ちなみに後藤さん、漢検一級もお持ちです。
はい。
これも漢検一級もこの暗記方法で、できたってことですよね。
そうですね。
で、この鬱という漢字のですね、覚え方を、はい、まあ、後藤さん流の覚え方をちょっとラジオを聞いてるリスナーさんに、はい、まあ、レクチャーをしてほしいんですけれども、
はい、
なんでしょうね。まあ、とりあえず、リスナーさん、鬱っていう漢字、全く想像つかない人は、携帯とかスマートフォンとかパソコンとかを使ってですね、ちょっと目の前に出してみてください。はい。では、後藤さん、ちょっとこの鬱の漢字の覚え方を教えてください。
はい。まあ、漢字も結局はその、簡単な、漢字とか簡単な漢字のパーツの組み合わせに過ぎないんですね、
はい、
でこの打つっていう字も非常にこう一目で見ると難しく感じるんですけど、はい、よく見てみるとすごい見たことあるような漢字のパーツでできてるんですね。
なるほど。
で、まあ、大きく7つのパーツに分かれて、
はい、
まあ、この木が2つ、
はい、一番上にその木が2つあるんですね、
はい、で間に缶がありますよね。缶からの缶、
木の間に、まあ、缶からスチール缶アルミ缶の缶という字が入る、
はいはい、でこの部分は例えばその林の中で、はい、缶蹴り、その空き缶を置いて缶蹴りをしているっていうイメージに置き換えて覚えます。
うん、なるほど。
でその次にその下に和冠があるんですけど、
はい、
これはまあ屋根だと見立てて、
はい、
まあ、缶蹴りをして遊んでたら雨が降ってきたんで、はい、この屋根の下に隠れよう、
はい、屋根の下に隠れる、まあ、木が2つの間に缶があってその下に屋根を作る、
はいはい、和冠を書いて、でその屋根の下で、待っていたら、はい、なんか雨がいつまでたっても止まないので、
はい、
お腹が空いてきたと。
お腹が空いてきた。
で、なんか食べたいなと思ったら、その、さっきの缶蹴りに使ってた缶の中に、米を入れて。
はい、米を、
はい。こう、よく見ると、その若ん森の左下に、
はい、左下に、
缶のような形の中に米印みたいな。
かっこいい、国がこいの、頭がないバージョンの。
はい。おみくじの大凶の凶みたいなやつの、はい、中がバッテンじゃなくて米になって、てるんですね、
あ、米になってるんですね、
米印っぽい、
はい、の作って、
はい、これは缶の中に米を入れたっていう絵に例えます、
はい、
でその下にカタカナの火があるんですけど、
はい、
ハヒフエホの火で、はい、これはその缶の下に火を焚いて、
焚いて
お米を炊く
お米を炊く飯盒炊さんですね、
はいはい、で最後この打つの字の右下の部分、
はい、
漢数字の3が斜めになったような部分がありますけど、
はい、
これは横風が吹いてきたっていう、
横風が吹いてきた、
せっかくこう火をつけて炊いていたのに風が吹いてきてその火が消えちゃって、あー憂鬱だなっていうストーリーで覚えるんですね
はい、そういう感じで、まあ、この本にも書かれてるんですけど、
はい、
実際猫たちが林の中で缶蹴りしてて雨が降ってきた、じゃあなんだっけ、屋根のあるとこに行こう、で中でお腹が空いてきたからって、はい、鍋にお米を入れて火を焚いてたら、横風がガーって吹いてきて缶がガシャーンって倒れてしまって憂鬱、
はい、
でそういう風に覚えられるという、
ね、
これがですね面白い話なんですけど、後藤さんの方を読んでから昨日の話なんですが、はい、ディレクターと別の打ち合わせをしてて、ちょっと原稿をここ追加しようかって言って原稿書くときに、ね、壁という字が、
はい、
お互いね、二十歳も過ぎて出てこなくて、はい、あれ壁ってどうやって書くんだっけ、それでちょっと思いついたのが、結局パソコンで調べたんですけど、うん、あ、じゃあこれもじゃあ後藤さんの本のようにちょっと覚えちゃえと思って、壁、扉、と、とっていう字が、ん？ちょっと違うの？
ちょっと違うんですよ。
ちょっと違うんですよ。とが違うのか。
横棒いらないですね。
横棒いらないですね。
だから、この人に、この口がつきます、
ね。口がつくのか。とがあって、だから、はい、じゃあこれもちょっと新しく考えてたのかな。とがあるんだけども、そのとの上がないのか。で、さらに口。なんだろうな。何をすればいいんだろうな。
これ例えば扉を口で舐めたら辛かった、
は
い、なぜなら土でできた壁だったからみたいな感じで覚えれば
そうか、そんな感じで覚えて、あ、扉を口で舐めたら辛かった、なぜならば土でできた壁だった、
はい、
今聞いてですね、くだらないと思った人いるかもしれませんけど、はい、これ実際に覚えます。なんか実際思い出せば、その僕が子供の頃とかに教えられてきた歴史の語呂合わせなんかも、くだらないんですよね。はい、
そうですね。
僕、くだらないなと思ったら、虫も殺さず大化の改新も結構くだらないなと思ったんですけど、あとはなんか、いやー博士だ大日本帝国憲法が一番好きでした、
ね。
そんな感じで、まあ、映像で語呂合わせで覚えるという内容なんですが、で、今回の本、書かれた時の、まあ、今回の本の強みというか、
はい、
まあ、その、目玉となるのって何ですかね。
そうですね。その、まあ、漢字とか、 日本の歴代出生とかお勉強系の語呂合わせっていうのは結構他の暗記系の本でも出てはいるんですけど、
うんうん、
今回
は
その例えばアカデミー賞の受賞作とか、
はい、
あとミリオンヒットのヒット曲とか、うんうん、そういったものの覚え方も語呂合わせでここに載ってるんですけど、
あ、
語呂合わせっていうのはあくまでもそのなんとか勉強に役立つテストでいい点を取るためのテクニックではなくて、
うんうん、
いろんな物事のいろんなジャンルの物事に、覚えるためにこう役立つという、
うんうん、
すごい幅広い使い道のできるものだと思ってるんで、
コンセプトから考えるといわゆるその暗記本っていう感じはするんですけれども、
はい、
あの本を開いてその見た感じが、
はい、
本当にあのエンターテインメントの本みたいな感じ。
そうですね、もうあくまでも本当に漫画として読んで楽しめるっていうことをまあ念頭において書きました。
あ、は
い、
だからあのクイズとかね結構、まあ、クイズゲームも今流行ってますし、
はい、
またクイズ番組も相変わらず人気ですけども、
はい、
で今回あの帯にあのロザンの宇治原さんがコメント寄せてましたけど、ザ・クイズ番組という感じで、だからクイズ好きな人なんかはこの暗記方法がすごい使えると思いますし、
そうですね、
またあと子供ですね。あの、お子さん。あの、まだまだその小学校とかのお子さんをお持ちの方もですね。
はい、
ぜひ、これはあの、子供にも読みやすいように作ってあるので、
はい、ま
あ、この暗記方法、もともとどれもね、暗記の世界チャンピオンとかもこういう暗記の仕方してますから、
ね、
まあ、ぜひ、あの、暗記の得意なお子さんにするためにもこういう本買い与えてみてはいかがでしょうか。で、最後になりますけれども、
はい、
あの、まあ、ぜひ、あの、このお聞きのリスナーの皆さんですね、まあ、暗記得意な人、苦手な人いるかもしれませんけど、
はい、
まあ、いろんな人がいるんですけども、ちょっとメッセージをいただきたいなと思います。
はい。まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、暗記術っていうのは、そのテストでいい点を取るためのテクニックだけではなくて、いろんな、こう、自分の今まで興味なかったことに興味を持つきっかけを作ってくれる、
うんうん、
テクニックだと僕は思っていて、僕も昔はすごい暗記が苦手で、なんかいろんなものに何も興味を持てなかったんですけど、
はい、
暗記が、あ、暗記することで結構楽しいなっていうところから、いろんな今まで興味なかったことをこう覚えるようになって、うん、結果としてこういろんな自分の興味なかったことに対してどんどん興味が湧くようになっていったんですね、
うんうんうん、
で最終的にその人生が、まあ、ちょっと大げさな言い方ですけど人生が楽しくなったというぐらいまでいったので、やっぱりその暗記に苦手意識がある方っていうのはちょっとそういう部分では損してる、
うん、
本当は興味持てるのに覚えられないから興味を持たないとこう遮断しちゃってるっていう部分があると思いますんで、
はい、
そういうのも苦手意識を払拭する意味でもこの本は非常に楽しめて役に立つと思いますんで、
はい、
ぜひともあの読んでいただきたいと思います。
はい、というわけで、で締めたかったんですけども、
はい、
今ちょっと聞きたいことが出ちゃったんですけど、
はい、
あの後藤さんがもともと興味を持っていた分野ってどの辺なんですか。
はい、僕は小学校ぐらいで本当何も興味がなかったんですよ。まあ、強いて言えばゲームが好きなぐらいで、
はい、
なんか漫画とかもあんまり読まなかったし、
うんうん、
そういう子供だったんですけど、やっぱりその、まあ、なんかのきっかけでその覚えること、まあ、最初はまあ演習率だったんですけど、
演習率ね。
演習率。演習率を覚えて、そこでなんか覚える楽しさを知って、じゃあこれも覚えてみよう。例えば日本の首相だったりとか、
うんうん、
アカデミー賞とか、
はい、
そう覚え方をいろいろ開発してるうちに、それぞれのジャンルが、その、すごい興味持つようになったと、
うんうんうん、
今まで自分が興味なかったことも暗記がきっかけになってこう興味を持ち始めたっていうことがありますね。
あ、暗記が一つの武器となって、確かにまあ歴代のアメリカの大統領の名前とかパンって覚えられれば、
はい、
アメリカの歴史もついでに知ってみようかなってなりますからね。
はい、
そういうわけで、まあ、ぜひ皆様自分の興味を広げるためにこの暗記術を覚えてみてはいかがでしょうか。はい、では、本日お招きしましたのが、ゲストの、まあ、著者であります後藤博之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
漫画で簡単暗記論、歴代の首相も世界の国名も難読漢字も、後藤博之著、後藤奈美作画、小電車より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、暗記が苦手と思ってる人は騙されたと思ってね、ちょろっと読んでみてください。で、今回本にですね、帯に有名人が推薦文寄せてるんですけども、ロザンの宇治原さん。やたらクイズ番組で見ますよね。確かあの人京都大学卒業でしたっけ。頭のいいお笑い芸人という感じで、 ていうか僕なんか最近はロザンの宇治原さん完全にクイズ番組芸人になりつつあるなと思ってるんですけども、まあ、あの方がメッセージを寄せてます、というわけでですね、まあ、クイズ番組とか好きな人はこの暗記方法は意外といいんじゃないかな。学生のクイケンの人とかはですね、ぜひこちらあの新入生の入門テキストに使ってみてください、では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。